聖書朗読します。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、ギガデシとシュルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れた。ところが神は夜夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない。あの女は夫の姉である。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかったのでこう言った。主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか。彼は私に、これは私の妹だと言ったではありませんか。そして彼女自身も、これは私の兄だと言ったのです。私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私自身よく知っていた。それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻を返して命を得なさい。あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよ。しかしあなたが返さなければ、あなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことを諦めなさい。翌朝早く、アビメレクは彼のしもべを全部呼び寄せ、これらのことを皆語り聞かせたので、人々は非常に恐れた。それからアビメレクはアブラハムを呼び寄せて言った。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたが私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか。あなたは死はならないことを私にしたのだ。またアビメレクはアブラハムに言った。あなたはどういうつもりでこんなことをしたのか。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻の家に私を殺すと思ったからです。また本当にあれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、私は彼女にこうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ、私たちが行くどこででも私のことを、この人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。そこでアビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。彼はまたサラに言った。ここに人生前をあなたの兄に与える。きっとこれはあなたと一緒にいるすべての人の前であなたを守るものとなろう。これですべて正しいとされよう。そこでアブハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻及びハシタメたちを癒されたので、彼はあなた子も産むようになった。主がアブラハムの妻サラの家にアビメレクの家のすべての財を固くとしておられたからである。
本日のメッセージは自己中再発防止です。
おはようございます。
どうしても痩せたいという人がいらっしゃいまして、お医者さんのところに行きました。先生、どうしてもスリムになりたいですから、何でもしますから教えてくださいと、こういうふうにお医者さんにその患者さんが言いました。するとお医者さんは、そうですか、そのくらいの覚悟なら分かりました。食事からまず考えてください。朝食は食パン1枚、それにもしあるとしたらヨーグルトとリンゴ、それだけにしてください。こういうふうに言った。で、しばらく考えていました患者は、先生、それは食前ですか、食後ですか。食べること大好き人間の私も、この話を、痛い話を感じるんですが、まあ、食べることをコントロールできないというのは一つの弱さだとは思いますが、しかしそれよりももっと厄介な、立ちの悪い弱さがあります。それは自己中、自己中心という弱さなんですね。これはどんな人にも出てくる、偉大な信仰の父と仰がれているアブラハムにおいてそうなんですね。一体どこに問題があったんでしょうか。このことをご一緒にしっかり神の御心を聞きたいと思います。では一言お祈りしてご一緒します。天の父なる神様、今御言葉が朗読され、 今あなたの御心を聞こうとしています。たびたび訪れる私たちの弱さ、その弱さがさまざまな形であなたにより頼みに、あなたに力をいただく機会になれば幸いですが、そうならない愚かなところが私どもにございます。神様はこのアブラハムと共にあなたの御旨を深く学ぶものとなることができますように。語りましもべをまたお聞きになる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さて今日のお話のところは、以前も見ましたように火山の大爆発が落ち着きまして、アブラハムは約束の地カナンからどういうわけか南の地方ゲラールと呼ばれるところに下ります。でそこで彼は町に入るとき妻サラを妹だと語るんですね。そして自分はそのおかげで助かったんですが、当時の王アビメレクは、ああ彼は兄で、そしてあの美しい女性は妹なのかということで、その妻サラを召し抱えてしまうんですね。そして妻を大変な窮地に追いやり、周りの人にも多くの迷惑をかけるという出来事をアブラハムはしてしまうんですね。ここを読んでいるとですね、皆さん気づかれたと思うんです。ちょっと待てよ、これはアビメレク王もそうかもわからないけど、前何章か前にエジプトの王様パロの前にも同じことをアブラハムは言っていたはずだぞと。その通りなんですね。同じことを言ってるんですよ、二度。で聖書はそれを二回繰り返して語るんですね。一体なぜこんなことを再びアブラハムはやってしまったんでしょうか。自分が助かる、しかし妻は窮地に追いやる、極めて自己中ですよね。でこの原因というか、この問題性というか、こういうところをしっかり学ぶ必要があるかなと思うわけです。でその原因を考えますと、まず第一に言えることは、祭壇を築くことを忘れてはいけないということです。アブラハムという人は、先ほども言いましたように信仰の父と言われている人です。そして皆さんも何度か見てこられたように、約束の地カナンに行くその旅ごとに、この町に移り住んだらまたここで祭壇を築いて神に祈り、また次のところに行きますとまたそこに祭壇を築いて祈るという姿勢を彼は持つことを常としていた人なんですよ。ところがもう一度二十章のところを見ますと、一節、アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシとシュルの間に住み着いたゲラルに滞在中と淡々と書かれてありますが、この中には祭壇を気づいて移り住んだということは書いてない。つまりアブラハムは祭壇を気づかないで行動したんです。神に聞く姿勢が崩れたということが言えると思いますね。それが気がかりです。そういうことで自己中という弱さが現れてくるんですね。私たちも学ばなければならないことは、どんな人にも強さもあるし弱さもある。しかし弱さが暴露されてくるというか、問題が出てくる、そういう時には必ず何らかの伏線があるということなんですね。アブラハムは神に祈り、神の御声を聞くことを常とした人でありました。しかしその彼がゲラルに行くという時に、祭壇を築いて神にお聞きしてから行くということをしないままに行動している。火山の大爆発が恐れさせたのかもわかりません。こんなところでは追ってはたまらないということで、神殿の制御してゲラルに行ったのかわからない。理由はわかりませんが、いずれにしても言えることは祭壇を築いていないということです。こういうことを考えますと、一 口に問題が出てくるんじゃないんですね。弱さっていうものは確かに誰にもあるんですが、弱さが一気には出てこない。弱さは必ず伏線を持っている。このところをまず私たちが思うときに、アブラハムが祭壇を築くことを忘れたように、私どももう一度神の御言葉に耳を傾けるという謙虚な生き方、神に祈るという生き方、こういうことを忘れて大丈夫ということはありえないということなんですよ。人はパンのみにて生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。そう考えてくると、アブラハムと同じ間違いをしないようにしなければならないと思うんですね。一気に妹と言ってくれとこういう話ではなくて、その前からすでにアブラハムの心に乖離が生じているということなんです。神様に聞く姿勢が崩れている。自分の性格のことだけを考えてしまう。そういう自己中心、そして妻をまたまた同じような危険の身に、危険な目にさらせてしまうということをやってしまう。こういうことを思いますときに、私ともう一度祭壇を築く、つまり聖書に耳を傾ける、聖書を読んでいく、そういう基本的な信仰生活のあり方、こういうことを忘れてはいけないということを思わされるわけですね。これが第一です。もう一つは正直であれということです。今までアブラハムはロトと別れてからも自分とロトのために良いことをしてきたわけです。まずロトと別れる際にはロトに優先権を与えて、叔父の私はいいよ、君は若い、だから好きなところを選びなさいと言って優先権を与えるような寛大な心を持っていました。それから別れてからもロトが戦争に巻き込まれて、財産もろとも家族ももろとも敵の王に連れられていった、そういうことを聞いたときに、いち早く318人のしもべを連れて救出行動にも出たわけです。またそれだけではなくて、ソドムとゴモラの町は死の前に裁きを得なければならないほどの大敗的な町になっていった、そのことの話を聞いたときに、アブラハムはロトのためにひたすら神様の前に問いなしの祈りをしてきた。善行を積み上げてきたんですよ。しかしこの場に及んで人は簡単に崩れてしまうということを思うときにね、我々ボランティアをやったりするでしょ、善行に励んだり奉仕をしたりするでしょ。そういうことは、あなたが罪を犯すことを免れさせるものではないということを肝に銘じる必要があるんですね。いかにボランティアに励もうと、いかに奉仕をしようと、いかに善行を積もうと、それはあなたが罪を犯すことから免れさせるものではない。アブラハムにおいてもそうなんです。アブラハムを本当に見上げた立派な人です。人格者です。事実、ロトのような人間のためにひたすらそんなことができるかというと、ちょっとできないとも言えるわけですよ。それほどの立派な人物が、こういうことになってしまうということを思うときに、我々は今こんな良いことをしているから大丈夫っていうのは全然当てにならないということなんですよ。一番怖いのは自分の弱さを知らないということ。あなたは自分の弱さって何か分かりますか？良き指導者があなたの霊的な支えをしてくれている人があなたに言うことを耳を傾けるということはとても大事だと思います。自分の弱さを知らないでいるということは怖い。自分の弱さを自覚しないで反省もできない。だってアブラハムはエジプトであれほど苦い経験したんですよ。だったら学べていいわけでしょ、今度こそ。でも同じことやる。なんでそんなことをやってしまうんですか。ここは解明しなければならないですね。なんで同じ過ちを再びやってしまうのか。我々もそうでしょ、 同じことやる傾向があるでしょ。それはね、言い訳がある。アブラハムはそのアビメレクに問われたときに一つの弁明をエジプトではしなかったことを言い出しました。ちょっと12節をご覧いただけますか。また本当にあれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。だから妹だと言ったことは全く嘘ではない。腹違いの妹です。異母兄弟ということですね。だから妹っていうのは間違いではない。しかしそう語る理由が問題でしょう。それはなぜそんな妹、妻と言わなかったか。それは妻と言ったら自分は殺されるという危険性を感じているわけです。妹だと言ったらそのおかげで自分にもよくしてもらえるかもわからない。自分かわいさ、自分のこと、それが第一に心の根にあるわけですよ。だから嘘じゃない、嘘じゃないという言い訳がアブラハムの中にあるんですね。言い訳があるとは、ある間はね、反省なんか しません。だってこうだ、ああだと言えますから。でも本当の意味で正直じゃないでしょ。自分を守るということしか考えていない。妻が窮地に陥るということを考えていない。アビメレクによって何されるかわからない。それを考えないで自分が助かることしか考えない。これは自己中でしょ。そして挙句の果ては自分はいや嘘をついたんじゃないんですよって、腹違いの妹なので妹と言ったんです。これは嘘ではないが、まさに正直ではない、ささやかな不正直の言い訳があったから、苦い経験から学べないんですよね。我々もね、自分のことでも思うんですけど、失敗をするでしょう、なんかで。で、もう金輪際と思う思いがある。ところがまたやってしまう。そういう背景にはね、自分の心のどこかにね、言い訳を持ってますよ。だってこうだから。だって何々の理由があるから。だから本気で砕かれない。エジプトでの苦い経験を通して、本当に自分はなんというエゴイストか。妻のことも考えない。自分のことしか考えない。それにもかかわらず神の憐れみによって恵みをいただいた。本当に自分は罪人だな。という徹底した砕かれ方ができていたら、アブラムはこのゲラルに来た時に同じ過ちはしなかった。でも言い訳がある。嘘じゃない。日常の会話でね、都合が悪くなると一部しか言わずごまかす言葉はないでしょうかね。一部は本当なんですが、本音の部分では違う。そして問題が生じても自分は正しいという言い訳がある。そういう間は学ばないし成長しない。課題を超えていない。同じことを繰り返している。正直に言えば道も開かれる、助けもいただけるのに、プライドや自己中心のゆえにごまかして正直に言わないということは問題なんですよ。アーメンという言葉があります。祈りの後に言う言葉ですね。これは真実という意味ですよね。私たちは真実ではないものです。しかし神の前に一つ一つ信仰生活する中で、自分が神の前に少しでも清い心、少しでも純粋な心、少しでも正直な心で生きていく、これはとても大事なことなんですね。アブラハムは その点において不祥事だったんです。だから同じ過ちを2回も繰り返しているんですね。そして聖書はこの2回の繰り返しの記事を丹念に書くことを通して一体何が問題であるか、このアビメレク王との対話の中で初めてアブラハムが言った彼は私の妹ですという言葉の中に彼の言い訳、弁明というものがあったんだなということを思わされた。私たちも正直でありたいと思うんですね。第三のことは何かというと、まあ、サラの立場を今日はエジプトでの話ではしませんでしたのでここでは語っておきたいと思います。サラにしてみると我が夫普段は良い人なんです、立派な人なんですよ。その立派な夫がここというところでものすごく自己中の発言をするんですね。こういうのはショックでしょうね。エジプトでも言われたけど、まああれは一回だけと思っていたけど、ここでもって、じゃあ私はどうなるのと、アビメレクに召し抱えられてそのまま好き勝手なことをされたらどうなるのと、神様の約束も保護にされるでしょう、どうするの言いたいでしょう。しかしサラは黙ってしたの。弱くてではないですよ。信仰の上に従うんですね。世の中にはこういう関係で苦しんでいる方が多いと思います。自己中の、まあ、夫といったらこの中にも多くいらっしゃいますね。あまり差し当たりがあるかもわかりませんが、そういう人、あるいは職場でサークルでそういう自己中の指導者、そういう中で文句の一つも言いたい、要するに自分のことしか考えてない、表面的にはきれい事言ってるけれども心の深い部分では自分のことを一番に考えてる、愛を感じない、そういうことで悩まされている方がいらっしゃるかもしれません。そういう方がいらっしゃったら励ましたい。サラは黙って神に委ねたんです。理不尽なことを言う自己中の夫、それを知ってたんです。でも一体自分を守り祝福するのは誰か、夫か、限界のある夫か、優しい面もあるけれどもひどいこともしてしまうこの夫が最終的に守ってくれるのか、そうじゃない、神様が私を守ってくださる、そういう信仰をサラは持ってるんですね。そうして事実神様はアビメレクにも語り、そしてストップをかけ、そしてサラを祝福し守られたんです。考えてみますとイエス・キリストというお方もまた大変な理不尽な扱いをお受けになって来られたお方です。そしてその中で従順に従われたんですね。新約聖書の言葉を読んで終わりたいと思うんですね。新約聖書の後ろの方にある第一ペテロの2章18節。第3版は454ページ。第2版は417ページでしょうか。18節。から少し読んでみたいと思います。しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。 罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。サラのような立場におられる方がおられたら、イエス・キリストこそあなたの主です。イエス・キリストこそあなたの模範です。そしてあなたは横暴な環境の中で、不当な環境の中でもいらっしゃるかもわからない。それでもその環境の誰かがあなたを支配するのではない。もっと高いところに神がおられて、あなたを守り支えてくださるのだ。それを覚えていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日はアブラハムがアビメレク王の前でどのような態度をしたか学びました。エジプトで苦い経験をしたはずのアブラハムがちっともその苦い経験を生かさないで同じことを繰り返している。その本心が一体どこにあるのかを今日見ました。主の神様、あなたはそのアブラハムの心の中にある自分は正しいことを言っている、嘘ではない、そういう根本的に考えますと不正直なその心を取り扱っていらっしゃいます。主の神様、私どもも見たところを通ります。半分は本当だけれども半分はそうじゃない。心のどこかに自分のことしか最終的には考えていない、そういう自己中の思いというものがあることを思わされます。そういうものが出てまいりますときに、もう一度私たちは気をつけたいと思います。祭壇が築かれているのか、神に聞くという姿勢が常にあるのか、それを深く思い見ることができますよ。また主なる神様、今日出席をされている方々の中で、そういう悪しき環境の中で悩み悲しんでいらっしゃる方がおられたら、どうか主にある励ましとイエス・キリスト様があなたのそばにいらっしゃるという、その深い恵みを深く知られて、いよいよ信仰の道を全うしていかれることができますよ。御手に委ねて尊い御子イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。